で、先ほどご紹介をした業績目録に載ってる本を、これ私もあの96年の本をどっかの国際学会行って買って、そのまま今の日曜ライブラリーと同じですが積ん読の格好になっていましたら役立ちましたですね。信念を超えてというのがその本の中の第一章に書かれていました。で、今までの認知モデルで十分じゃないかというふうに思うんだけども、いや、ドクターベックはそれでは分からんものがいっぱいあると、でこんなに量差あるんだというふうに11項目ぐらい並べてくれてあるんですね。まずはまあ普通のどの疾患も症状が多様だとかいうこともありましょうし、パーソナリティというものについてもあのいろんなその理解の仕方が他にもあるんじゃないかと、それからあの、MBCT ですかね、ティーズデールのあの中で私が一番関心なのはポストのキンドリング現象についての言及があることで、そのあたりについてもあの述べてみようというふうなことがこの本の一章で書かれているわけです。で、そのあたりをあの元にして彼は信念をさらに超えてモードというもの、それからエネルギーというものの概念を導入しようと考えたようであります。で、モードの方はもうあのパーソナリティションの時からそうですが、進化の過程で獲得された、まあ、生存に資する古代からの組織体ということで、まあ、進化の話をいつもあの彼はあの出すことが多いの で、それからいろんな精神疾患において表現系の過剰な部分と、それがあのそうでもない部分とが共存しているというふうなこともモードを考えていく時の一つの大事なあの基礎概念となりますし、エネルギーの方は時間経過とともに、まあ、単純に言えば放っておいてもだんだん良くなるものもあればというふうに、時間とともに症状とかも含めていろんなものが変化していくことをどう説明するか、あるいはその中でキンドリングにあたるような過敏性の発言についてどう考えていくかというあたりをあのこのモードの中に全部詰め込んでいこうとされたようであります。で、以下の図は私が勝手に作った図なので本の中には載っていません。で、一番皆さんよくご存知の認知モデル、こちらの地方会でも和歌山で会った時に北内先生がこの ABC のモデルを、会長の講演のタイトルにもなすってましたが、出来事と感情行動の間に認知というものを想定してそれで理解していこうという、これまあ ABC はエリスのモデルですけれども、ドクターベックの認知モデルもこういう形で皆さんおなじみのものになっているわけです。で、もう少しあの先ほどの本のものを引用して作ってみますと、刺激に対してまずは認知的スキーマが活性化されて、その結果として情動的同意的行動的スキーマへのあのが活性化されるんだという、まあ、ある意味リニアな格好の直線的処理というものを念頭に置く、これが非常にまあ我々には分かりやすいあの捉え方だったわけですが、モードはちょっと違うぞというふうに書いてあるのを図示してみました。それはシンクロナスな同時的な処理を行うというところにポイントがあるんです。刺激が与えられるとそれに伴って認知的情動的動員的行動的隙間の複合体が全体として活性化されるんだというふうな、まあ、あの絵に描くとなかなか難しいんですが、そういう理解であります。直線的か同時的か、これはまあもしかするといろんな他の認知科学とか認知心理学の領域ではもう散々パラ言われていることかも分かりませんが、私にとってはなんかとっても新しい感じをいたしました。で、中身を詳しく見ますと、スキーマという入れ物容器の中には認知的なもの、情動的なもの、動員的なもの、行動的なものというスキーマがそれぞれ存在していて、これらがネットワークを作りながらお互いに影響を与えて同時に活性化していくというふうな絵に描くことができるのではないかなと思うんですね。で、あえて言えば我々が馴染んでいる認知から感情行動へというこのモデルの方は、まあ、今あの消してしまってない残りの部分だけをこう抽出してきたものだというふうに理解することもできなくはないと、まあ、そういう面で言うと認知モデルの従来型のものをもうちょっと、全般的に一般的に拡大していって、多くの、 あのパーソナリティと精神病理を説明する上でこの同時処理的なネットワーク構造を考えていくのはどうかというのがこの彼の頭の中にあったのではないかというふうに思うわけです。で、これは例に挙がっています。で、 ファイト・フライト・モードという名前を付けられていまして、脅威を知覚した時に不安を覚えて行為への衝動が高まって実際に行動を起こす、行為を起こす、それからそれに伴ってその前後に身体的にも自律神経系においてそのいろんなファイト・フライトの闘争の動員が起こってくるんだというふうな、まあ、あの捉え方であります。で、まあ、認知理論の場合には必ずドクター・ベックはパーソナリティとそれから精神病理サイクパソロジーを理解する、この2つの側面を理解する理論として重要だというのをしきりに言ってますので、まああえて書いてみますと、パーソナリティとそれから精神病理のものにしてはこんなふうに絵が描けるのかなと、後からこのアンクシャスモード、不安抑装モードについてはまたご説明をします。すぐご説明ですね。すでにモードのところは例えばいろんな名前で表現されてるんですね。であんまり名前が多すぎると私こんがらがってしまうので、一番私馴染みのものというと実は状態像なんですね。で精神疾患そのものをあの診断、まあ、統合失調症やとか双極性障害やとかいうのはしばしば、まあ、いろんな議論があってそのなかなか統一が取りにくいかもしれないけど、状態像自体は昔からある分かりやすい概念で、実はこれ加藤先生の私の恩師が書かれたものを我々がちょっと手を加えさせていただいたものから取ったものなんですが、まあ、一番分かりやすい状態像、うつ状態とか躁状態とか不安、まあ、症候群としての理解ですね。でこのあたりに着目しようと、実はこれ京大の大東先生が書かれた神経心理学に関するあの本の中に、彼は疾患をあえてここでは診断しないでおくと、で代わりに状態像で迫ってみるんだというふうに書いてあって、うん、我々にとってはあのレセプト病名の状態像はねすぐに何かイチャモンがつきますけども、状態像は分かりやすい概念かなと思ってご紹介しようと。でそれによって例えば刺激が与えられることによって、いわゆるある種のモードが、一般的なモードが活性化されると、それぞれ不安のモード、抑うつのモード、躁のモードというふうな状態像ごとにモードが、しかももしかするとこれはあのカテゴリーとしてあの形がきちんとしているものじゃなくて、お互いに行ったり来たりするような若干あの、その透過性のあるようなですね、ディメンショナルなものかもしれないなということを、あんまりそこは表現できてませんが、あの考えていただいてもいいかなと思います。でそれに何かわけのわからないエネルギーも入れなければというのでエネルギーを書いてみました。